ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。求めているものが与えられない寂しさ、悲しさ、時には腹立たしくなることさえある。我が身の不徳を悟り、信心の奥がを尋ね尋ねしていくうちに心も開け、かっこ心眼、求める以上、願う以上の夢にも思わなかったおかげの世界に住むことができるようになる。信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ、とはこのようなことを言うのである。信心の奥がを尋ね尋ね、と師匠は申しておられます。また教祖様の見教えに、氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるがとあります。が、このおかげを受けて遠路のところを参ってくる、これはお礼参りということでしょうけれども、その本当にお礼だけで参ってくる人が、まあどれほどいるのだろうかと思います。お礼のための精進とか、お礼のための信心とか、まあ申します、このおかげを受けて遠路のところを参ってくるというよりか、おかげを受けたいから遠路のところを参ってくるという人の方が多いのではないかと思いますね。あそこに霊験新たかな神様がおられる。と、その霊験新たかだから、そのおかげをいただきたいと思って、遠いところから参ってくる。おかげをいただくため、お願いをしてもらうためですね。おかげを受けて参ってくるという人は、誰か遠くの人にいる、まあ出足をといたしましょうか、教会といたしましょうか、そこで誰かの取り次ぎによっておかげを受けて、その人がこのご本部のというのでしょうか、大谷の金光様のおかげだと、それならばその大谷の金光様にお礼参りをしようという、まあ奇特な方というのでしょうかね。ですから、その実際遠方からお礼のためにお参りしてこられた方たちもたくさんおられたことでしょうけれども、それ以上に、いわば遠方でおかげを受けてお参りができない方たちもまたたくさんおられたのだと思いますね。お参り、いわばお礼のお参りに来られた、その数倍の方たちが、教祖様のいわゆる霊験奇跡を受けておられたのではないかと思いますね。いわゆる教祖様のもとにお引き寄せをいただかれた方たちは、そのおかげをいただかれた方たち、奇跡を受けられた方たちのほんの一部ではなかったのかと思いますね。と同時に、またおかげを受けて参ってくる人たちよりも、おかげを受けたいから参ってくるという人たちの方がはるかに多かったのではないでしょうかね。信心しておかげを受けてと言われますけれども、おかげを受けたいために信心をするということの方がどれほど多いか分かりませんね。それはそれで良いと思うのですけれども、まあ一つの人参のようなものでしょうか、馬の前にぶら下げる人参のようなものでしょうからね。師匠大坪宗一郎氏の説かれる哀楽理念、この哀楽理念は助かりの理念だと教えてくださいます。助かりの理念、私どもがその助かりの理念 と聞いてそのイメージするものは、あ、私の願い事を聞いてくださるのだなという感じがいたしますね。人が助かるというどういう時に助かるか、それはほとんどの人が、まあこれは 99% 以上と思っていいのだと思いますね。私が助かったというのは私の願いが叶ったという時に助かったと思いますね。もし自分の願い事が叶わなくて、ああ助かったと思う人がどれほどおられるでしょうかね。ほとんどおられないと思いますね。ほとんど、ああ助かった、あの人に助けてもらった、あそこの神様にお参りして助けてもらったというのは、ほとんど大抵の場合は自分の願いを叶えてもらったということでしょうね。そういう助かりもあるということです。そして師匠が、哀楽理念は助かりの理念だと言われた、その助かるということ、しかも師匠は、哀楽理念の目玉商品は人間が人間らしくということだと、人間が人間らしく生きながら信心を進めていくことができると。ここに、まあ不思議な現象というのでしょうか、があるのですけれども、そのいわゆる人間が人間らしくということですから、そしてほとんどの人たちは自分の願い事が叶うことを助けてもらうということにつながるわけですから、そのほとんどの人は自分の願い事を叶えてもらうということを目指して、そこが目的で信心をするということになりましょうかね。そしてその例えば奇跡的なおかげをいただくとか、自分の願い事が叶うと言った時に、そこから信心を続ける人がいるかというと、あまりいないようですね。その遠路のおかげを受けて遠路のところを参ってくるという人は、一遍おかげを受けたから、それこそ何遍でもお参りしよう、あそこであの人のお世話になったから何遍でもお礼参りをしようという人はあまりおられませんね。まあせいぜい一回おかげを受けた、だから一回参る、おかげを受けるたんびにお礼参りをするという程度でしょうかね。おかげも受けていないのにお礼参りをするという人はあまりおられませんね。おかげを受けたと思うから、助けられたと思うからお礼参りをする。まあですから、あまりそのおかげを受けた人という人、奇跡的なおかげを受けた、九死に一生のおかげを受けたという人たちが、その信心が長く続くということは、これはまた極めて少ないですね。おかげを受けた、まあそれでいわゆる奇跡的なおかげを受けて、それが神様のおかげだと分かれば、お礼参りもしましょうけれども、よくお話にあります中に、お礼参りをしている間に、まあ遠くから参ってきている間に、あ、これは偶然だったんだろう。もうそういう、いわば病気なら病気が治る時期が来ていたのだろう。と、だんだんお礼の心が薄れてしまう。まあ治るのが当然だったんだろう。あの薬が効いたんだろう、先生が良かったんだろうと、神様のおかげでというものが薄らいでしまうということもよくありますね。ですから神様にお礼をするという心がだんだん薄らいでくる まあその心がたとえ一回あったとしても、一遍お参りをしたらそれで縁が切れるという人たちの方が多いようですね。ではどういう人たちが信心を続けるのか。それは日頃神様にお礼をせずにはおれないようなおかげをいただき続けていると思う人、またはこちらの方が多いと思いますが、なかなかおかげがいただけない人、みんなはああやっておかげをいただいているけれども、私はなかなかおかげをいただけない、何が足りないのだろうか、もっとお参りが足りないのだろうか、どうでもこのことに願いを叶えてもらいたい、だからお参りを続ける、願い事を願い続けるということの方が多いように思いますね。そしてその願い事が叶わないから、叶えてもらいたいから願い続ける、通い続ける、お百度参りとかいうのがありますね。百遍お参りするというのでしょうか。そういうふうに繰り返し繰り返しお参りをしてお願いしているうちに、きっと必ず叶うに違いないと思うわけです。その繰り返し繰り返しお参りをしている間にお話をやはりいただかねばなりません。そしてお話をいただいて、なるほどそうだったと新たな心が開けてくる、いわば心を育てることに目覚めるというのでしょうかね。ですからおかげを授ける、おかげを授けてお参りをさせる、そしてそこにお話をいただき心を開かせるというのも神様の弁法であるならば、おかげをわざとのように授けないでお参りを続けさせる、あのおかげをいただきたいから、このおかげをいただきたいからと思って参ってくる、そしてその参ってきたところに話を聞かせる、いわば神様のお心を吐露してくださる、そして神様が伝えたいというものを伝えようとなさるということが多々ありますね。ですからどちらかというと、あまりおかげをいただかない人、それでもおかげをいただきたいと願っている人、そういう方の方が信心が長続きするようですね。それこそ一攫千金ではありませんけれども、一攫千金のようなおかげをいただいた人たちは意外と信心が長く続かない。一回ぼっきりの信心では心を育てるということはできませんから、神様としては何とか氏子の心を育てたい、いわば氏子の心が育つことによる誠の助かりを授けたいと願われる神様ですから、どうやったらこの氏子が信心が続くだろうか、お参りが続くだろうか、話を聞いてくれるだろうかということに心を使われる神様、そしていよいよ信心を続けてくれ、そしていわゆる心を磨く勉強をしてくれ、心を育てることに焦点をまあ変えてくれというのでしょうかね。そういうお働きがありますね。しかしそこにはやはり神様のお働きを感じ続けなければ信心が続くものではありません。そこに師匠は愛楽理念の一つとして天地のリズムということを教えてくださいます。いわばそこに神様のお働きを感じることができる、なるほど神様のお働きの中にある私どもだというものを、いわゆる天地のリズムの中に実感させていただく、だからこそ信心を続けることができるということでもありますね。天地とのコミュニケーションと言われたり、 人間が人間らしくと言われたり、天地のリズムと言われますけれども、それら全てがやはり私どもの信心を続けさせるための神様の一つの弁法でもあろうかと思いますね。願い事は叶うことに感じる助かり方、願い事が叶わない中にも助かりを感じるような誠の助かりを求めての信心を続けさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。